はい、機長。
7番渡辺議員。
はい、7番、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。2020年ですか、スタートいたしまして、あっという間に12月を迎えてしまい、あと残すところ3週間余りとなりました。今年は1月から始まりました新型コロナウイルス感染症によりまして、非常に振り回されて、今も止まることはありません。まあ、十勝町においてもですが、2月27日に初めて感染者が出てからですね、12月7日現在で238人、本当にその安心から、不安へと、変わり、下旬には、行政に支障に、行政の中で支障が出るような、町も、出てきました。まあ、すっかり、生活様式もですね、今マスク着用と手洗いはもう一般常識になりまして、行政機関に行ってもですね、本当にコロナ様式の時代になってしまったなということで、まあ早く回復してですね、通常の生活に戻ることを一日も早く望んでいるところでございます。今回ですね、12月の定例会におきましては、高齢化社会における福祉関係について、野尻町長に5、6点ほどお伺いしていきたいと思います。その中では活動状況、また要望などお聞きできればいいかなと思っております。まず先の議員の話にも出ておりましたが、地域包括ケアシステムについても話されていました。これについては上の部分で話されておりましたので、私は分割した中で進めていきたいと、そのように思っております。2019年度ですか、日本の平均寿命は男性が 81.4 歳、女性が 87.45 歳と、いずれも過去最高を更新している状況でございます。厚生労働省では、健康意識の高まりとか、三大死因による死亡率の低下が平均寿命を伸ばしていると言われております。今年の9月の時点で全国の65歳以上の方ですか、過去最高の人口のですね、日本人口の 28.7% を占めてきたということで、まあ、全国で約3600万人ぐらいいると言われております。で、20年後にはですね、人口の約 35% を占めてしまうという現状に来ているそうでございます。また十勝におきましてはですね、9月の時点でこれまた100歳以上の方がですね、227人高齢化率も管内では 31.1% ですか、本当に高い水準に、来ておりまして、9月の15日現在ですかにおいて、100歳の高齢化が全国で、8万450人の方が元気に過ごされているということで、人生80から100の恋ということも、聞かれます。本庁では、10月末現在で人口2331人、65歳以上の方は913人ということで、これ、割り返すと年々上昇率も上がりまして 39.2% の中で、100歳以上の方はまた、9月の15日現在では3人の方が、いらっしゃるということで、自分も含めて、高齢化へ上昇しているというのが現状でございます。この高齢化が上昇することによりまして、福祉も、それに伴ってしまうという現状でございます。それで、町長にちょっとお伺いしますけれども、高齢者が安心して、住める町づくりといったらどのような考えを持っていますか。
はい、議長。
はい、町長。
はい。高齢者に優しい町、これはとても奥深くて、人それぞれのやっぱり考え方もあるでしょうし、男女間でもまた違ったようなことを思いだと思いますが、いろんな各種アンケートや、あとまた今までの町民の皆さんの意見等 また我々もその部類に入ってますんで、そういうものを含めまして、数限りなくこうやってもらったらいいっていうのはあるとは思うんですが、ちょっとまとめてみました。まず商業施設、またスーパーなどがあって、移動や買い物、それの利便性が良い町、また医療介護福祉の整った町、衣食住を含めまして生活コストがあまりかからない町、気候がよく、これ陸別町にとってはちょっとなかなか難しいんですが、災害リスクの少ない町、趣味のサークルや地域活動のできる町、また高齢になっても地域社会に対する貢献のできる町、まだまだたくさんあると思いますが、今お話したのが主なものだと思います。もちろんのこと、全てこれクリアできません。しかしながら方法を変えてでも、いかにそれらに近づける努力を惜しみなくしていくかということ、それが結局はお年寄りまた高齢者に優しい町づくりでないのかなと、常々そのように思っているところであります。
はい、議長、7番、
7番渡辺議員。はい、
今野尻町長が話されましたように、優しい町づくり、これについてはですね、第6期陸別総合計画の中にもですね、健康づくりとか医療福祉ですか、そういうものにも、スローガンにも歌ってますんで、どうかですね、今の町長の話された中での、町づくりを今後考えてい、っていただければ、よいかなと思っております。本庁の、社会、福祉全般についてはですね、平成18年4月より、スタートされました、地域包括センター、これ専門職を配置してですね、先ほど、先の議員もお話ししていましたが、介護予防の推進とか高齢者支援サービス、など幅広い分野において、担当されております。本庁においては高齢化に伴い、昨年では決算のあれから、見ましたらですね、養子縁1から、介護度5までの方約144名の方が、認定されております。今後さらにですね、この数字を見ていくと、厳しい社会環境に向かうのは、間違いございません。今ですね、国内においてはコロナ感染症の影響を受けてですね、特に福祉、医療、従事者による専門職の方がですね、不足なりがちで、本当に、困った状態にいる現状でございます。そこで、本庁におけるこの、包括センターですか、包括センターにおける現時点でのですね、組織体制については、本庁においては充実した環境にあるのかどうか、その辺についてお伺いいたします。
委員長。
藤井町長。
はい、地域包括支援センターの設置運営で定められている人員、これは保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のこの3職種でありますが、当庁におきましては保健師1名専任の配置で、国へ報告をしております。この保健師が主任介護支援専門員の研修を受講済みであるので、その職種も兼任として社会福祉についてはそれに準ずる職種として介護支援専門員を配置して我が町に見合った体制を構築してきたところであります。
はい、議長、7番。
7番渡辺議員。
福祉事業はですね、非常にその幅広くですね、もうほとんどが専門職による、仕事からですね、ぜひ本庁においてはですね、空席のないような、また先端におかれましてはですね、地域住民の足となって、いただけるような形の中で頑張って、いっていただきたいと、常に思っております。次に、高齢者日常生活の見守りについて、お伺いいたします。日本ではですね、 高齢者の約 28% の方が社会や周囲の方のですね手助けを必要としているということで、これにですね障害者また児童などの方をですね含むと約国民の4割の方が手助けを必要としているというのが現状だそうでございます。こうした中でですね人口減少によりまして今一人暮らし世帯ですか、独居老人世帯もう非常にその我が町もその通りなんですが非常に増加傾向になってきております。認知症を患って引きこもりによってして高齢者の孤独死このような形に増えていく傾向にあるということで、いくら近所同士でですねお付き合いしてるからとか見守りしてるからといってもですね分からないケースで亡くなっているのが現状でございます。私 の町内会におきましてもですね地域ネットワークの中で見守りなど2月3ヶ月において行ったりしたりですねそういうことをあれしてますが、そういうような形だけでも近所の方が亡くなってても分からないというのが現状でございます。このような課題に向けて安否確認また安心お預かり事業とか見守り訪問などこの支え合い活動ですかこれによってこういうサポート事業によってですね積極的に取り組まれてきた町村管内でも結構増えてきております。本庁においてですね高齢世帯などのですね、見守りの巡回対策これについてはどのようにその進められているのかお伺いいたします。
議長
野次町長、
はい地域包括支援センターでは、3年に一度行っております、日常生活県域ニーズ調査、これにより状況の把握に努めているほか独居高齢者宅などを訪問し生活状況の把握を行うことで見守りの対象になるか確認をしております。また地域包括支援センターが社会福祉協議会や民生委員協議会とも定例で情報交換を行い緩やかな見守りを継続しております。地域間の見守りについては社会福祉協議会で行っている小地域ネットワーク活動がその役割を担っておりその活動については随時確認しております。このほか社会福祉協議会が実施主体となる活動としては電話サービス、配食サービス、フマネット、昼食会、サロン事業などを通して安否確認、見守りを行っているところであります。
はい、議長7番
7番渡辺議員
笹谷まちづくりっていうかその温かいまちづくりっていうのはですね行政とともに私たち地域もですね一丸となって、これからは作り上げていくことが本当に、大切かなと、思っている状況でございます。ぜひですね今言われたようなそういう活動については継続していただき、目を光らせて、行っていただきたいなというのが、私の願いでございます。不安、孤独感ですか引きこもりのないそういう継続的なその環境整備ですかこれを、よろしくお願いしたいと思います。次に、高齢者支援サービス事業について何点か、お伺いしていきたいと思います。最近ではですね、町内会もそうですが地域で困っている人を助ける人がですね、高齢化が進んで支える立場が逆転現象になってきているのはこれ各地域においても現状ではないかと思います。自分のできるうちはですね頑張ればやはり頑張ればできますがやはりそこにはですね必ず置いてくるに従ってですね限界があります。 第6次陸別村計画の中に、これ先ほど町長が言われた話と同じくなると思いますが、このアンケート調査の記載で、他町村に移り住みたい理由という項目の中で、やはり先ほど町長が言われたように、その買い物が不便、次に医療福祉が不足、それと交通便が不便という順番でアンケートの中でありました。毎年少しずつ私見てましたら、行政の方も頑張っていただきまして、町民の声にはですね、改善されてきているとは思っております。本庁では介護保険法に基づいてですね、さまざまな支援事業がですね、なされていて、今回ですね、その介護保険法に基づいた事業の中で2つについて、利用状況とか取り組みなどちょっとお聞きしたいと思っております。まず1つ目はですね、訪問型事業サービスの中で、介護予防日常生活支援サービス事業ですか、これについての利用者とか、あと取り組みについてどのように進められているのか、また2つ目についてはですね、介護保険法に基づきまして、居宅介護支援事業について、同じく現在の利用者と取り組みについて、この現状に来るこの2つの事業についてお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、お答えします。介護予防支援サービスの対象者は、要支援1および2の方、そして基本チェックリストで該当となった事業対象者となっておりまして、当庁における介護予防支援サービスは、通称型サービスとして陸別町デイサービスセンターが、訪問型サービスとしてはホームヘルプセンター陸別の行う訪問介護と、NPO が行っている生活援助のみの訪問介護、いわゆる通称訪問 A、 訪問介護 A ですか、があるところであります。居宅介護につきましては、68人の利用者があります。4名のケアマネが分担してケアマネジメントを行っているところであります。以上であります。
はい、議長。7番、
渡辺議員。はい、
委託されている事業とですね、ケア専門員によって68名の4人ということで、これからますます増えてくるような可能性いたしますので、その辺はよろしくお願いいたします。この支援事業というものについてはですね、社会環境の変化によりまして、その都度見直し検討が必要になることと思います。本当にこのような事業というのはですね、人数少ないからなくすということはできないような感じがいたしますので、その辺も含めてですね、継続的に、よろしくお願いしていきたいと思います。また先ほど話しましたけども、このコロナ禍の中で感染を気にして、離職率も高いこの福祉医療、この携わる職員がですね、激変してもう崩壊するのではないかということも言われております。当然このような事業に対してはですね、現場直接の中で、利用者があって、そしてその後ろに保護者がいて、そして結構その対人関係の仕事になってきます。当然、私たちも外回りの仕事をしていましたら、常に外回りするたびに問題とか課題は生じてきました。こういう事業実施にあたってのですね、問題とか課題出てくると思いますが、その辺はどうなんですか。
はい、議長。
野次町長。
はい、この介護保険制度に基づくサービスにおきましては、必要性のないサービスの利用は、これは自立を逆に損なう恐れがあるためですね、 支援が必要な人に必要なサービスが提供されることが重要だと、そのように思っています。居宅介護支援事業所の活動は高齢者を支える要でありまして、そのサービスの質の低下につながらないように介護支援専門員1人の契約件数の上限も定められております。町の居宅介護支援事業所においては、現在のところ上限まで達している介護支援専門員はおりませんが、多種多様な生活状況、また家庭環境、家族背景、本人の病状などにより調整が必要となるために、単純に数で評価できるものではなく、どのような内容のサービスが利用されているのか、過剰な不足はないか、それぞれの状態に合ったサービスなのかという視点で確認しながら活動することが重要と、そのように考えて取り組んでいるところであります。
はい、議長7番。
7番渡辺議員。
支援、サービス事業というのは、本当に欠かせない事業であり、生活、困窮者においてはですね、なくてはならない、事業として、今後も利用しやすくですね、そして気軽に相談できる窓口として、やっていってほしいなと、思っております。次に、高齢者、施設の現状について、お伺いいたします。本庁においてはですね、大まかに、くくると、福祉施設というと、社会福祉法人ですか、北条厚生会が運営する、特別養護、老人ホーム、白樺園ですか、50床、それと、障害者支援施設、緑園苫萌園、また特別 NPO さん、UI 館さんが運営する認知症型、共同生活、介護施設、2ユニットですか、18床ですか、その他に、就労支援、事業などいろんな、用途に応じて事業が、展開、されております。今回は町で、管理、または委託されている、高齢者、住宅陸別町福祉、福祉住宅唐松ハウスですか、これと、陸別町高齢者、共同生活支援施設福祉層について、ちょっと2点ほど、お伺い、したいと思います。まず一つ目についてはですね、町の、管理体である、唐松ハウスと、福祉層の、現時点での利用状況についてお伺いいたします。それとこの金松ハウスと福祉町の現地での利用状況、そして2つ目はですね、例えばですね、入居募集かけてもですね、入居者が集まらず、何ヶ月もその空室が続く場合、金松ハウスについては、ハウスについては条例では、公園、住宅、公営住宅、条例になっているのかな、入居したい人が、利用しやすい、条件に見直しかけて、できるだけ私は、空室の内容今後においてはですね、緩和しながら、見直していくべきと思いますが、その、辺、2点についてちょっとお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、それではただいまの2点についてお答えをしたいと思います。まず入居状況を申し上げますと、福寿荘は先月24日に1人が退去しました。現在空き室が、2室となっております。こちらについて、直近に空室となった部屋の清掃消毒も完了し、この後の回覧で募集をかける予定となっております。12月の第3週の回覧になろうかなと、そのように思っています。唐松ハウスはしばらく2室が空室の状況が続いていた後、今年の9月の末に1人が、11月30日にも1人退去がありまして、4室空室となっておりますが、1室は今月中に入居の予定があり、実質3室が空室と、そのようになっております。 そして先般、総務常任委員会の所管事務調査で担当から説明させていただきました通り、副次長については現状維持としますが、唐松ハウスにつきましては使用開始当時と状況が大きく変わっ、共用開始当時と状況が大きく変わっていることから、入居要件の緩和に向けて現在担当でいろいろ検討しているところであります。
はい、以上7番。
7番渡辺議員。
分かりました。今後はですね、本庁においては本当に、施設の少ない中で、社会、環境の変化に伴いまして、地域密着であるような施設であってほしいと、思っております。次にですね、農村部、高齢者への交通費支援についてお伺いいたします。この件についてはですね、以前に提案させていただきましたが、あの頃から見てですね、交通手段を利用する農村部の高齢者の方もですね、本当に若干、減少してきております。今ではですね、そういう農村部 その交通手段の悪い、条件の中で行政としてもですね、コミュニティバスですか、これ週に数回、予約制、を持って迎えに行っているということで改善も図られております。本当にいろんな形で改善、不都合に応じてですね、改善されるということに対しては本当に、頑張っていただいているなということで私も本当に町民の足としてこれからもですね、改善を図って、たくさん、利用できるような形の中で運用を変えて、いっていただければ、いいかなと思っております。現在、本庁においてはですね、この交通手段は、平成28年11月より、スタートいたしました。先ほどの名前で言ったコミュニティバス、運行、事業ですか、これは全町民を、無料としております。そして、2つ目においてはですね、スクールバス運営管理事業、これは月曜日から金曜日までですか、スクールバスが走ってまして、生徒さんも生徒さんを専用とする中で、一般の方もですね、乗車できるということで本当に非常に、群舞の方は助かっているのではなかろうかと思っております。それと3つ目についてはですね、70歳以上の方を対象にしたその、高齢者、障害者交通費助成事業、これはハイヤーデーの一部、初乗り、代金の一部助成ということで、これは自己負担金が、200円で、乗れる事業でございます。ということで町内におこの町内におきましては、この3つの、交通手段があります。そこでですね、農村部の高齢者でよくこの、手段をですね利用されている、方から、困ることとか不便なことを聞き取りいたしました。そしたら、やはりですね、やっぱり組むの方に聞きましたらですね、一番目には、息子さんや、家族の方が仕事中で町へ送ってくれと、そしたら、逆に今の、これの方って、仕事の邪魔しちゃいけないと思ってですね、頼みづらい、すごく気を使ってしまうと、自分の息子にも気を使ってしまうという、ことでございます。それと、2つ目にはですね、コミュニティバスやスクールバスについては時間が拘束されて町へ出てもですね、帰りが困り、待ち時間が非常にその多いということでございます。それと3つ目についてはですね、 これについてはですね、タクシーですか、タクシーについては銃が効くが、金銭的な面で考えてしまうと、もう少し安く、利用できればなという意見を聞きました。して、その後に聞く話に、聞きますとですね、町の人はいいねという声を聞いております。例えばですね、例えばタクシーを利用した場合 の、 料金ですか、これは まあ、あくまでもその、担当している方に大まかに聞いた、話ですから、ちょっとその辺そういう形で聞いていただきたいと思います。まあ、初乗り、基本料金ですが 1.2キロ、1.24キロで現在550円で、乗れてます。で、例を出すとですね、まあ、新町2区あたりで片道約280円から360円で片道乗れるということですよね。それと、トマム、北トマム方面、これ場所にもよりますが、平均で言ったら約4000円ぐらいか。そして、次、小都市別方面ですか、小都市別方面で片道、乗ったら約、その距離によっても違いますけども、ここも同じく4000円から5000円。そして分別食産方面ですね、これも場所によって違いますが、大体、2000円から2500円弱、あくまでもこれは聞いた話の中での、およその、金額でございます。また農村部の方でですね、今度は農村部の方でコミュニティバスおよびスクールバスを利用されている方ですが、これも聞き取りの中で、確認いたしましたらですね、小都市別方面では、約2名ほど使われていると。で、上陸別では、約1名の方、して、食産隣方面ではですね、6人から7人の方と、聞いております。約、10名程度の方がですね、今のその交通機関を利用しながら、町へ帰っているということで、このことからですね、遠距離高齢者がですね、もっと私はその自由な時間の中で、先ほど町長が言いましたように、交流の場とか健康づくりとか病院ですか、で買い物も自由にできるような環境づくりをぜひ私は検討していただきたいと思います。で、このようなことで農村部高齢者、私はその70歳以上の方を対象にですね、交通費であるタクシー代について支援してはどうかと、例えばそのワインコインで乗れるとか、船員で気軽に利用できるとか、そのことにより、利用拡大の中でですね、私はこのタクシー会社の存続、それとまたですね、雇用基盤の確保にも、つながると思っております。福祉の充実、産業支援の両面から考えてもですね、今後ぜひ検討していただきたい、課題だと思ってますので、この辺についてお伺いいたします。
会議長。
野次町長。
はい。現在高齢者の皆様の交通支援策としましては、高齢者と交通費の助成事業としてハイヤー利用時に1回につき350円、障害者の方は290円、これを助成しております。また乗車する方の制限を設けていない市街地の循環を中心に運行し、予約により農村部を運行するコミュニティバス運行事業を実施しまして、交通弱者である高齢者または障害者に対しての支援を行っているところであります。今後につきましては、当庁の地域交通全体の検討ということで、議員先ほどお話がありましたことも参考にしまして考えていかなければならないと、そのようなことを思っているところであります。各関係機関や関係者とも協議が必要になってくるものと、そのように思っているところであります。
はい、議長。
7番、渡辺議員。
まあ、ぜひですね、遠距離高齢者に対してのですね、まあ、本当に、障害学習とか健康予防とか趣味、買い物、病院関係ですか、気軽に自分の時間の中で、これによることによってその引きこもりとかいろんな形で、環境づくりができると思いますので、またタクシー会社の存続に向けてもですね、ぜひお願いしたい事案だと思いますので、よろしく、お願いしたいと思います。まあ、町長から今 の検討するそういうお話も聞けたので、まあ、ぜひですね、実施に向けてお願いして、行っていただきたいというのが私の思いでございます。それでは最後の、質問になりまして、高齢者、ドライバーの、安全、対策支援ということで、お伺いいたします。自動ブレーキ装置、これは追突被害、軽減ブレーキ、装置ですかと、言われております。まあ、最近ではですね、75歳以上の高齢者による、交通事故がですね、非常にその目立って多く、その多くがですね、ブレーキと、アクセルの踏み間違いによる事故が、最も多くですね、そして、これについてはですね、認知機能の低下によるものと、言われております。まあ、今ではですね、ほとんどの車が、オートマチック車が、主流でございます。また65歳からのですね、車の運転については、まあ、自分も含めてそうですけども、体力とか、視力、まあ、判断力が衰えてですね、危険度もかなり、上昇してですね、まあ、安全運転に、心がけていてもですね、まあ、他人から見たら客観的に見てその安全運転とは言えない部分があるなというような部分が あると思います。まあ、ちなみにですね、65歳以上の交通事故ですと全国で昨年度は5524件ですか、約その、この事故の中の 18.1% を、占めております。で、また本庁で陸別駐在所にお伺いしてですね、聞いたところ、今年度、これ今年度だけですよ、今年度だけでも、10月末現在で39件事故が、交通事故が発見しているそうでございます。で、そのうち65歳の事故といえば、まあ、全体の 15% くらい、だからこの、人口の、割にはですね、非常に、大きな数字かなと、言われます。このためですね、国の所管である 国土交通省ですか、2021年11月からですね、販売する国産車についてはですね、自動ブレーキの、搭載の義務化を、発表しております。して現在、2018年以降にですね、販売されている車についてはですね、これは確認しました、トヨタ、日産、ホンダ、三菱ですか、いろいろ車会社がありますが、今では 80% 以上の車についてはですね、この自動ブレーキ装置が搭載されているという、メーカーの話でございます。で、今、国 の経済産 産業省ですか、でもですね、65歳以上の、高齢ドライバーを対象にですね、新車購入時に、自動ブレーキ、また急発進抑制装置っていうんですけども、これを搭載している車についてはですね、これ確か年内までですか、サポッカー、購入時の助成制度っていうのを国でこれやっております。で、マックスこれは、10万円から7万円ですかの助成が受けられるっていうことでございます。で、またこの後付けペダル踏み間違いですか、今先ほど事故が大きいアクセルとブレーキの踏み間違いですか、これによる、ペダル踏み込み、急発進抑制装置っていうんですか、これについても、 まあ、地元の業者さんから聞きましたらですね、後付けも、中古車についてもですね、後付けができるということでございます。まあ、本庁では現在、車の除染については平成27年ですか、4月から日産自動車新車購入、助成、交付がスタートしておりまして、まあ、排気量によってですか、10万円から30万円まで、そして電気自動車だけは、50万円ということで、やっております。まあ、そういうことで地域性を考えるとですね、車は、ここの地域においてはですね、何歳になっても、欠かせない、地域と思っております。まあ、そういうことで、地域性と高齢化社会の対応としてですね、交通安全、対策支援及び地域産業の事業拡大ですかに向けてもですね、まあ、70歳以上の、高齢ドライバーを対象にですね、これはあくまでも私の案ですけども、地元、購入原則にこの、まあ一般化されてきたその自動ブレーキ急発進装置を搭載している新車購入時につきですね、まあ、助成してはどうかなとして、ここが一番重要視するんですね。日産のことを考えると、まあ、町長も非常に頭が痛いと思いますけども、ここはですね、車のメーカー、まあ、日産トヨタとかスバル、ホンダ、陸別の事業者さんをほとんどの車取り扱いをしております。してそういうメーカーに問わないで、その一律その費用の一部を調整してはどうかと、まあ、この件についてはですね、私も怒られたら困りますんで、地元の関係する事業者さんからもですね、ご意見をいただいて、まあ賛同いただいております。まあ、これについてはですね、ぜひ議員やっていただけたらば、こういう70歳以上のそういう高齢者についてはですね、まあ、この自動ブレーキおよび急発進装置をついた車については、メーカー問わずやっていただけるなら、まあ、本当に助かると言っておりました。またこのですね、件について助成している市町村というのを、これ実施している町村もあるんですよね。まあ、高齢者の事故防止安全対策とか、地元、事業拡大の意味も備えています。まあ、長々なりましたが、まあ、この辺の答弁というのは町長は非常に難しいお答えだと思いますけれども、これを最後の一般質問として、私の一般質問これで終わらさせていただきます。答弁よろしくお願いいたします。
はい、
長、
はい、お答え申し上げます。交通安全意識の、まあ、浸透や自動車の安全機能の向上などによりまして、交通事故による死者数は年々減少傾向にある一方で、議員おっしゃるように、65歳以上の高齢者の占める割合は年々高くなってきているということで、ございます。高齢ドライバーによる事故の主な原因、これはまあ、アクセルやブレーキの踏み間違い、まあ、これは運転操作不適、また漫然運転、そして安全不確認でありまして、このほかにも高速道路の逆走、なども、これは7割が高齢ドライバーだということであります。また運転のベテランが事故を起こしてしまうのは、止まれると思ったポイントでも停車できないなど、意識と行動のミスマッチなど、運転に対する慣れも影響していると、そのように言われております。このようなことから、運転に自信がなくなってきた場合や、車両に気づかないうちに小さな傷ができてしまってきている場合、これは自分では気づかずに何かに擦ってしまうなど、こういうことが現れてきましたら、事故が起きる前にぜひ免許の返納ですか、もう考えていただきたいなと、そのようには思っております。また独自のサポカー補助金、まあ、これ議員おっしゃるように車両購入また後付け装置については、具体的に現在検討はしておりませんが、 先ほど議員の提案につきましても、先の質問と合わせまして、町の地域交通全体の在り方を含めまして、調査検討していきたいと、そのように真剣に考えているところであります。